どうもジョーロパンダです。それでは今回はですね、またカメさんのナンパ成功プログラムということで、2日目お届けしていきます。まあ、前回の音声聞いてどうだったでしょうか。まあ、亀さんが思ったよりももじもじしてると思ったかもしれないんですけどもじもじしておどおどして本当うまくいくのかみたいな、
はい、
と思ったと思うんですけれど、まあ、ナンパ音声の方、まあ前回配って、まあ、聞いてもらったら分かる通り、まあ、実際ナンパやってる人、まあ、放送とかもよくそうなんですけど、実際プライベートだと暗いとかね、
うん、
まあ、結構あるんで、まあ、実際やればやっぱ慣れるもん、慣れたらね、なんか元気よく、まあ、体も動かしてるんで、ナンパっていうのはね、
うん、
まあ、慣れたらできるようになったりとかするもんなんで、まあそこはね、安心してもらえたらなと思います。まあよくもじもじしてるとか、なんかね、言われますよね。
そうですね。
もじもじ王道として、本当はこいつがモテるのかっていうふうに、なんかね、そういうセフレとか作れるのかとか、ナンパでうまくいったりとかするのかっていうふうに思うかもしれないけど、まあ意外とうまくいくもんなんで、やることやればね。はい、うん、なんでね、まあ、今回またいくつか、そのね、今までやってきて、学んできたこととかを、またその質問として、そのね、また回答してもらいますので、そこはまあ安心して聞いてもらえたらなと思います。で、まあ、いただいた質問なんですけども、まあ、亀さん、今は堂々と女性に声をかけられるんですかということで、
はい。
どうなんですか
まあ、そうですね、こんな感じなんで、どうなんだって思うかもしれないんですけど、まあ、声かけるときだけは、なんというかモードチェンジというか、まあ、なんかバーってテンション上げて結構ガンガン声かけれるんです。はい。
あ、そうなん。
そうですね、モードなんかモードが変わるというか不思議なんですけど、なんか声かける寸前だとなんか一気にテンションバーって上げてバーって畳みかけるっていうことができるようになりました。
最初はどうだったんですか。なんか初めて声をかけた時のこととか初めて覚えてます。
あ、初めての時は渋谷で声かけたんですけど、その時はもうなんか本当スズメが鳴くくらいの小さい声で、なんもうビクビクしながら下向きながら勇気出して声かけたのに無視されてっていう感じでした。だから本当全然堂々となんて声かけれてなかったですね。
うんうん。いつぐらいから何日ぐらい続けて、1ヶ月とか2ヶ月とか何人とか。
なんですか、まあ正確な数はちょっとわからないんですけど、ただまあ言えるのはその 声をかけてく中で、なんかまあ女の子から笑顔もらったりとか連絡先交換できたりとか、まあ連れ出していってその、まあ、声かけた女の子とそのままカフェに行くとか、なんかそういう女性に受け入れられる経験を何回も何回も繰り返していったら、なんか自然となんか自信がついて結構堂々と声かけれるようになったっていう感じですね。
まあ、成功体験がついて。
そうですね、成功体験が重なれば重なるほどやっぱ堂々と声かけれるようにはなってきました。
まあ、成功体験積んで、はい、まあ、声をかければそのいいことがあるというかね、まあ、その自分に対してその成功するイメージとか、
はい、
まあ、いいイメージとかを持てるようになったからっていう、
はい、
まあ、何事もそうだと思いますけど、やっぱ成功体験積んでいくってやっぱ本当大事で、やっぱその成功体験を積んでいく、ちゃんとそのうまくいく方法っていうかな、まあ、結構このナンパやってる人とかっていうのを、まあ、ブログとか、まあ、ツイッターとかなんかいろんな掲示板とかで、まあ、見たりしますけど、やっぱなんかそんなうまくいってないっていうかね、うん、毎回出ればね、2、3人とエッチしたりとか、まあ、そういう人とかもやっぱ比較的やっぱ少ないんじゃないかな、多分。
あんまり見ないですね。
うん。まあ、できる人も全然いると思うんですけど、まあ、それはまあ、それでまたそれに独特の手法があるんですけど、まあ、そういうのでもいいし、まあ、普通にその、まあ、そういうのを目指す人もいれば、まあ、普通に出会いとかね、彼女とか作ったりとかね、そういう人でも、やっぱその、パーティーが連絡先聞いたりとか、あと、まあ、連れ出しっていうんですけど、その、声をかけて、その後にカフェとか、あと、まあ、そういう飲み、ね、バーに行ったりとか、居酒屋に行ったりとか、ご飯食べたりとかね、カラオケで遊んだりとか、まあ、そういうのがね、バンバンできるようになるっていうのは、やっぱできるようになってくるとね、やっぱナンパって楽しいんだなっていうふうにやっぱ思える人が、前までね、教えた人とか多いかなっていう。まあ、成功だけは大事ってことですね。
で、大事です。
うん、やっぱ成功しないと、やっぱつまんないですからね。
めっちゃつまんない。
ただ街徘徊してみたいな。よくまあ、よくする地蔵っていうかね、ナンパ、女性に声をかけるのが怖いっていうか、体が動かないっていう人にやっぱ、最初辛いですよね。
辛いです。
街を徘徊して足を痛くして引きずりながら帰るみたいな。
何のために来たんだっていう
悔しいみたいな、
はい、
ね、働いてる人であればせっかくの休み使ったのにとか、
確かにな
んかそんな感じになってしまうと思うんで、まあそこをやっぱならないためには早い段階で、ね、結果出すっていうのが特に大事かな
と。大事ですね。
うん、それをナンパ仲間に伝えたいと。
伝えたい。
そうですね。次やっともらった質問で次聞くんですけれども、はい、まあ、神さんはどうやって女性にバンバン声できるように解決できるようになったんですかねっていうところで、
うん、
まあ今のがまた一つの答えだと思うんですけれど、他に何かあればどうですかね。
うん、なんかまああとはその最初バンバン声かけるってなった時、最初一人だとやっぱすげえ心細いから、あのナンパ仲間と合流するっていうのが具体的に一番いい方法かなっていう感じですね。
うん、うん、
そうですね。仲間募集して、あの人声かけてくださいって言われたらもうダッシュで声かけに行くっていう
指名ナンパ、
ね、指名ナンパってやつですね。あれはすごい効果的ですね。僕がナンパ始めた初日はそれをやりました。その指名ナンパ、20人か30人かもう覚えてないんですけど、涙ちょちょ切れそうになるまでやって経験積んだら、でもなんか次の日から自分一人でも声かけれるようになったんで、
うん、まあ体を慣れさせるのは大事ですよね。
大事ですね。
女性に声をかけるってことに、その後例えばその30人声をかけましたときに、まあ、次の日とか、まあ、毎日続けてればできるんです。30人声をかけて1週間後とかになったら忘れてるんですよね、体が、
うん、
そうなるとまたその同じように女性に声をかけるのは怖いっていう風になってしまう。本当スポーツと一緒なんですよね、まあ、スポーツ経験ある人とかがだと分かると思うんですけど、まあ、僕もバスケやってたんですけど、まあ、ちょっとでもやっぱりドリブルとかシュートとかやっぱ1週間とか書くと結構感覚忘れるんですよね。それがもう1ヶ月2ヶ月3ヶ月とか1年とかなってくると、もうほとんどなんかよく分からない感じ、体の動きとかもね、本当そんな感じですよね。スポーツとかナンパに関してもね、ナンパに関してはやっぱり日々やっててそのうまくいく方法でもやっぱ体に身につけるっていうのがやっぱ大事かな、まあ、そこはそうですよね。あとバンバン、あとなんだろうな、まあ、最初あれだな、亀さんをこう、
はい、
なんか声かけてこいって言ったらビビってなんか道聞いたりとかしてやろう走らせた感じが、
あ、はい、
例えばナンパ業界でよく3秒ルールっていうのがあるんですけど、
はい、
女性に声をかけるのに3秒以内に声をかけるっていう、
はい、
まあ、なんでかっていうといろんなこう不安とか恐怖とかそういうなんかね躊躇しちゃったりとか、うまくいかないんじゃないかな、何話したらいいのかなとか、いろんなこう心の迷いが出てくるから3秒以内に話しましょうっていうルールなんですけど、
うん、
まあ、それはもう考える暇はないように、まあ、僕自身もやってたんですけど最初ね、うん、走る女性の走って女性に声をかける、もう考える暇なんかないっていう、体を動かしちゃうっていう、
はい、
まあ、それがまあ一番結構効果ありますよね。あれ
そうですね、やっぱ何も考えずに声かけれるんで、うん、もう数は増えますよね。
夏場やばそうですけどね、汗かき、東京とかだったらね、東京大阪とか
すごい
暑いとかでね、
はい、確かにハンカチは必須ですね。
うん、まあ、まとめると、まあ、仲間と合流する、
はい、
まあ、さっき言った、まあ、の最初の質問と一緒だと成功体験を積んでどんどん自信をつけていくっていうところ、はい、あとは走るのはいいですよね。
はい、
うん、
簡単ですし、
そうですね、まあ、その辺あと、まあ、準備するとかかな、ちゃんとその何喋るかとか、ね、結局悩む部分っていうのがあると思うんで、悩まないようにする、でも走るもそうですよね、
うん、
ナンパ仲間と合流するとかも、じゃあ女性に声をかけた時に何を話すか、不安とかも結構出てくると思う。そういうのにやっぱ準備しとく、まあ、自分の見た目がいけてないんじゃないかなとかっていうふうになって自信がやったら、じゃあ見た目をねちゃんと整えるとか、ちゃんと言い訳を潰していくっていうのも大事ですね、
うん、
まあ、それのまあ心の準備、やっぱその実際のこう体の準備とか、
うん、
女性、あとまあ他の女性どこの店に連れ出すとかね、どこの店で一緒に、まあ、その日に連れ出しっていうのをするんであれば、どこで遊ぶとか、
うん、
あそこのカフェで、あそこのバーでとか、なんかそういうのを決めとくとかかな、
うん、
まあその辺かなと思います。うん、大丈夫ですか。
はい。
で、次の質問なんですけども、じゃあ実際にじゃあ女性に受け入れてもらうためには、まず何をしたらいいと思いますかとか、何をしたらいいですか、
はい、
ってことなんですけど、
うん、
何したらいいですか。
まあ僕が一番おすすめするのは、まあ、ルックスを整えるっていうことですね。まあ、僕とか最初は、角刈りでナンパしてたんですけど、まああんま受けが良くなくて、まあ虫とか、なんか目あったのにそそくさと逃げられたりとか結構あったんですけど、まあルックスを整えるっていうことを まあ、例えば美容室、今まで床屋とかだったんですけど、美容室行ったりとか、あと洋服マネキン買いしたりとか、なんか今まで着たこともないようなおしゃれな服に着替えて、まあ、ナンパとかすると、あ、なんか意外となんかこっち見てニコニコしてくれんじゃんとか、なんか話聞いてくれんなとか、なんか結構笑顔になってくれたりとか、そういう受け入れてもらえる経験が本当にもうバーンと増えました。
まあルックスは大事ですね、
はい、
絶対に。まあ大事じゃないって言ってる人もいるみたいですけど、
いますね、
これも確実に大事ですね。要するにその印象なんですよね。印象がやっぱり一番大事で、で実際のその特にその自分でまともだと思ってても、やっぱ相手から見ると、まあ、普通ぐらいであれば、まあ普通にね、普通の女の子行くなりですけど、やっぱなんかこう、まあ、明らかにダサいとか、なんかモテなさそうとか、一緒に歩くのちょっと恥ずかしいとかね、まあ、結構そのナンパ既にやってる人でも、まあ、やっぱ客観的に見るとそういう人がかなり多いんで、やっぱその辺をちょっとこう女性から見た時にちゃんと普通以上にって、ちゃんと清潔感があったりとか、ちゃんとそういうね、こうダサくないっていう風に見えるかっていうことですね。なんか最初の方なんかいろんな人と合流してましたけど、どうですか？
いやーなんか。
小綺麗な人とかいました？
いや、いなかったんですよ。で、それがすごいびっくりしてて、ナンパ師ってなんか、あれ意外と小汚いんだっていう。
まあそうだね、うまくいってる人みたいな、なんかブログとかツイッターとか。結構有名な人でも会うと、なんかそんなやっぱかっこよくない人とか、見た目がなんか意外に全然そこら辺にいるね、ちょっとおしゃれな大学生とか、普通にまあサラリーマンとかの全然かっこいいって人とかの方がかなり多いんで、まあその辺がちょっとこうちゃんと整えるっていう風にするとかなり印象変わるっていう。で一番大事なのは何かっていうと、まあそういう印象を作るのに最大のファッション何かっていうと、やっぱ表情がやっぱ一番大事かな。
大事ですね。
まあ、どんだけ服装とかかっこよくしてね、もう顔に、まあ、顔がよほどイケメンだったらいいかもしれんけど、まあ、そうじゃなければやっぱり服装っていうか、その表情かな、
表情
ですね、表情、自分の感情とかちゃんと楽しめてるとか、やっぱそういうのが大事かなって思いますけどね。
やっぱ無表情で声かけてても無視ばっかされますね。
まあ本当面白いんですけどね、
はい、
僕自身ももう多分テクニックっていうテクニックはもうほぼナンパでよく言われてるやつはほぼ全部もう多分もう習得するぐらいまでできてるわけですけど、でも結局自分がなんかこう楽しめてる時っていうのは、僕自身もどれだろう、成功率、まあ普通に10人声かけたら、なんだろうな、3人、で30分で1人は連れ出せるって感じなんですよね。でもやっぱりその体調悪い時とか、なんか気分乗らない時っていうのは全然うまくいかなかったりするんですよ。なんかもう普通に3時間やってもうなんか2番ぎぐらいとか、もう全然だったりとかするんで、本当面白いんですけど、だトークの内容とかそういうよりまず楽しめるかどうかが一番大事ですね。それが一番大事かな。まあ、まず何をするかっていうと、まあファッションで、まあそのもっと大前提で言うと、やっぱ楽しめるかどうかで、楽しめるかどうかってやっぱその成功体験積んだりとか、まあそういう部分がまず大前提かな。
そうですね、やっぱ成功しないと楽しめないっていうのはありますね。だから
まあ、そうだ、ナンパ自体に対してはね。
そうですね。
あとはまあ顔の、その顔の良し悪しじゃなくて、人生楽しんでるかとか、そういうモラルに反することしないかとか、やっぱその犯罪者とかってやっぱ犯罪者っぽい顔してるじゃないですか。
確かに。
と一緒で、やっぱ顔ってのはやっぱり二十歳とか、やっぱ超えてくると、やっぱり顔にどんどん性格の癖って出てくるんで、やっぱりその、ちゃんと人生楽しんだりとか、明るく生きてたりとかね、やっぱそういう人の方が、まあ、ナンパもすぐうまくいく傾向があるかな。人生楽しもうってことですね。やっぱ本当見られてるんで、そういう内面の本当の本質的な部分っていうのはね。まあそこかな。
おっしゃる通りですね。表情とか。
そうだね、表情がまず一番大事かな。
最初、女の子が見るのは表情じゃないですか。
そうですね、服装はそんな、まあ見るんだけど、その連れ出した後とか、一緒に遊ぶぐらいの時に見てくるかな。
そうですね。
単純にそのエッチしたりとか、まあ、その彼女になったりとか、そういう話とかなってくるとだけど、普通に話してくれるとか、まあ、ちょっと連絡先交換するとかだと、まあ表情だけでなんとかなる部分も結構ある。
そうです
ね、表情とトークとかだけでね。まあ全部大事ってことで、一番その印象って話になってくるんで、服装とか髪型とか全部ね。で一番大きいのはやっぱ表情とかボディーランゲージとか、そういう本質かな、と思いますけどね。 じゃ次の質問なんですけども、女の子になんて声をかけたらナンパ成功するんですかってことですけど、なんて声をかけたらナンパ、まあ、成功っていうのは多分ここで言う成功っていうのはその連絡先聞いたりとか、あと一緒にその日にまあお茶したりとか飲みに行ったりとかそういう話だと思うんですけど、
はい、
そういうのはどうやったらうまくいくんですかね、なんて声をかけたら、
なんで声かけたらっていう、ぶっちゃけ何でもいいっちゃいいっていうのはあるじゃないですか、うん、その
まあ暇とかそういう変な、ネガティブな感情を抱くのはダメだと思う、
ね、そうですね、
うん、なんか暇なのみたいな、
暇なのは、
まあ、暇じゃないしって言われちゃうんで、
そうですね
基本はね、暇なしっていう子だけ狙っていくのは逆に楽かもしれないけど、
まあそういうやり方もありますけど、やっぱ言い方なんですよね、表情とか、またどんな人が声かけてるのかとか、まあファッション整えてたりとかしてるかっていうのが、まあ、一番大事で、でまあそれを踏まえた上で強いて何を言ったら成功しやすいのかって言ったら、まあ女の子の特徴をまあなんかいじるっていう、そういう入りの声かけの方が結構反応してくれやすいですし、その後の会話のつなげ方とかもなんかスムーズになりますね。例えばなんですけど、その髪の毛アイロンパーマーとか、まあ声かけて、で、あ、そうなんだ、すごいおしゃれだねとか言って、まあ、美容室帰りかと思ったみたいな、なんかそういう会話の流れが作りやすいっていうのがあって、だからよくネットとかにあるなんかペンギンナンパとか、まあペンギンナンパっていうと、まあなんかちょっとこの辺りでこれくらいのペンギン見ませんでしたみたいな声かけなんですけど、それだとちょっとその後の口説きづらいっていうのが、
滑ったら困るしね。
あ、そうですね、僕経験したことあるんですけど結構恥ずかしいんで
そうやね、滑るとね、ちょっと
何言って
トラウマみたいな顔
される。そうですね、
何言ってんのこいつみたいな顔されるから、あれ結構辛いと思うんですよね。
はい、
あれは逆にメンタル強い人の方がそういうのは向いてるかもしれない。
確かに、うん、そうですね、
まあ、一番無難なのはやっぱいじったりとかっていうか、まあいじるっていうか、その女性自身の会話をするってことですよね。いきなり、なんだろうな、そのペンギンって言われても、びっくりマークはつくわけですね、頭の中に。それでは、でね、例えば、ね、まあ、自分の、僕ら自身も自分の立場になったら分かると思うんですね。
うんうん、
例えば女性が歩いて、まあ、僕らがね、例えば歩いてたとして、なんかいきなりペンギンとか言っても、ふんって感じだと思うんですけど、僕ら自身の、例えばなんか話とかされたら、
うん、
なんかそのコートかっこいいですね、とか、なんかその色、ね、どこで買ったんですかって言われたら、ああ、そこですけど、とか、まあなんか、スッと入ってくる、意識に入ってくるじゃないですか。
入ってきます、
ね、その意識に入るかどうかっていうのは結構大事かなって思いますけどね。
確かに。そうですね。うん。なんか、やっぱ女性自身を話題にした声かけっていうのが一番いいと思います。
うん。
まあ最初の頃はちょっと緊張しちゃって、なんか女の子のがどういう服装してるとかすら見れずに声かけるっていうのもあると思うんで、まあそういう時期はちょっと声かけを固定してみてもいいのかなっていう感じです。
うん。
僕の場合だったら、まあ最初の1ヶ月とかなんか声かけるの緊張しすぎて何も分かんなかったんで、まあ、とりあえず何食べたらそんな綺麗になるんですかっていう声かけばっか使ってたんですけど、うん、まあそれでも連絡先交換とか連れ出しとかできたんで、まあ慣れないうちはありかなと思います。
うん、まあそうだね、そういうテンプレートみたいなのも全然いいと思いますけどね。まあ僕も最初とかはなんかまあそういじるっていうか、その女性の話題っていうか、女性の僕は一番やっぱ意識してるのは女性の意識に入るっていうのはやっぱ意識してて、まあだから特にそのあと、まあ女性に声をかけた時にこう、まあポジションっていうかね、女性とアイコンタクトできるポジションで、女性にこう、まあよくパーソナルスペースとかって言いますけど、まあ不快感あって、あと会いたい、もう与えないようなそういう声かけのポジションとかっていうのを意識してるんですけど、まあそれもまあ女性の意識に入るってことですね。アイコンタクトして、まあ女性と目を合わせるってことで意識に入るっていう。でその後のまあ会話とかもそうなんですけど、まあ、その時まあ何話したら、まあ、その観察っていうか、いろいろ女性を見たりとかして話題が思い浮かばない時とかっていうのは、もう歩き方が綺麗だねっていう。
確かに。
すごいね、モデルみたいだねって、見とれたよみたいなこととか、同じことばっかり言ってたんで、まあそういう、まあ、誰でも 歩いてるわけだから、立ち方でもいいですよね。そういうのとか、ちょっとあれ立ち方すごいねみたいな。
すっごい使いやすいですよ。
そう、なんかもう誰でも歩いてるし、誰でも立ってるから使えるっていうだけで、
はい、
まあそういう困った時にっていうのも余ってもいいと思いますけど、はい、でも基本やっぱそのテンプレートで固めない方が、テンプレートで固めると、そのテンプレート喋らなきゃ喋らなきゃっていう風に緊張しちゃったりとかして、表情とか全然見えなくなっちゃうんで、やっぱそういうのがあるんで、まあまあ固定しすぎるのもあれですけど、まあ最初そういうなんかこう使いやすいもの、 なんかまあネタ系みたいのでもいいと思うんですけど、まあ、それよりはもう普通にいじるとかが一番いいんじゃないかな。で、あとも何だ大事な、他に大事なポイントってあります？あとも大事かなって思うのが、やっぱ誘う、ちゃんと誘う、やっぱなんかビビっちゃ誘えないとかがあるんで。
すごいありましたね、それは、ね。
まあ、曲のその亀さんの最初の方のやつとか、よく添削とかしたけど、もう何食べたらそんな綺麗になるんですかって言って、女の子が、まあ、反応さえ良ければ、まあ、そのままなんか聞いて、それ誘ったらそれで、なんか誘って断られて、ただそれをなんかやり取りしただけで連絡先聞いたりとか、
そう
ですね、連れ出したりとかしちゃって、まず誘うだけ、
はい、
誘って断り文句に対して切り返すだけでうまくいくんで、
うん、誘うって大事ですね。やっぱ緊張して誘えないとか最初の頃はあるんですけど、うん、誘ってみるとすぐ OK 出してくれる子とかいるんで、もうやってみないと分かんないなっていう感じですね、
うんうん。まあ、それでも30人に1人ぐらいか、釣り出しとか。
あ、できます、できます、
できます。1人2人番下したりとか、
はい、
釣り出したりとかしてて、まあそういういじるというか、まあそういうのいろいろ教えたりして、今10人12、3人3人、まあ
そうですね、調子良ければ3人、
だから30人だから、まあ 10% ぐらいだったのが 30% ぐらいになったって
感じ
か、はい。まあ普通にただ声をかけて、まあ、女性が笑ってくれて断られて、ただそのラリーを繰り返すだけでも、だから10人中1人ぐらいはうまくいくってことね。
いきますね。
一緒に遊んだりとか連絡先聞いたりとか。
間違いなく。
だからまあ拙いトークでもうまくいっちゃうっていうのがナンパってこと
ですね。いっちゃうんですよ。
ナンパの恐ろしいっていうか、まあ、一番簡単な部分っていうのもそうですよね。
実は、は
い、うん、そう。ただただ声をかけて誘って断り文句に対してただ、まあ、よくまあ帰るとかそういうのがあるんで、それに切り返すだけでうまくいくっていうことやね。
あるんで、
はい、うん。まあそんなところからちょっと長くなってきたんで。で、最後の質問なんですけども、まあ、初心者が成功しやすいナンパスポットってあるんですかっていうことなんですけど、
はい、
どうですか？
初心者、うん、いや、あると思います。やっぱ僕的には人通りの多い繁華街とかでやってもらった方がいいと思います。まあ、なんでかって言ったら、その人通りが多いんで可愛い子もいっぱいいるわけじゃないですか。だから声かけ数とかもすごい増やしやすくて、だから経験値が積みやすいっていうことですね。経験値が積みやすい場所で活動するのが一番いいと思います。なんか逆に人が少ない、うん、かそってる地域とかだとなんか人がまばらなんで声もかけづらかったりとか
するんで。あ、まあ、でも渋谷でずっとやってましたもんね。
そうですね、僕はもう結構田舎育ちなんですけど、
まあ、渋谷で
ナンパするときは渋谷で、
ナンパの聖地
聖地
聖地なんか
そうです、ガンシカの聖地です。
まあ、でも監視化されなくなったよね、最後ら辺は、
ね。そうですね、やっぱ、うん、ちゃんと無視されないための
ノウハウ
とか学んできたんで、うん、無視されなくなってきました。
そうだね、まあそんなに、まあ、新宿とかのはされそうだけどね。
あ、はい。
ジャンル違うと
服装とか
使うともいいしね。
あ、そうですね。
まあストリートナンバーっていう手だと、まあ人通り多いところが、でもまあ僕もいろんなところでやってきましたけど、やっぱまあ、最初は繁華街の方がいいですよね。できるだけ人が多いところでたくさん声をかけれる、
うん、
まあ、たくさん声をかけれるっていうか、そのまあいろんな女の子いるとこ、まあとこの方がいいと思いますけどね。なんだろうな、まあいろいろ、まあ、慣れたら大学前とか、あとなんか、うん、芸能事務所の前とか、なんかそういうのとかやったことありますけど、でも結局あんまやりすぎると顔バレするし、ずっと人通り少ないから経験値も積みづらいしっていうのがあるんで、まあ基本はやっぱ繁華街でやった方がいいんじゃないですかね、
うん。
お店の中とかもそういうのもやっぱりその経験積んでからのがじゃないと結局時間の無駄になっちゃうんで、経験も積めないし、やっぱ成功体験もね少ないし、やっぱり女の子少ないしね、うん、結局やっぱ自分ナンパに自信ついてからとか、女性に対して自信ついてからの方がいいんじゃないですかね、うん。まあ東京だったらやっぱ新宿、渋谷、
池袋、
あと銀座とかかな、よくやってる人だと。
そうですね、
うん、そういうある程度人がいるところ、まあ、東京だったら一体どこでもいるか。
います、
うん。まあ今は札幌やけど、札幌だったらまあ大通りとか札幌駅かな。
そうですね、札幌駅、
うん、
すすきの、
まあ、すすきのはちょっとあれかな、
危ないですかね、
うん。まあ、あと大阪だったら、まあ、あの梅田とか、
うん、
南のね雨村の方とか、まあ、そういうところじゃないですかね、
うん、
うん。まあ、名古屋なら栄とかああいうところかな。まあ、あと名古屋駅とかか、まあ、そういうちょっと中心部でやっぱやっていくっていうのは、できるだけね人が多いところでやっていくっていうのは大事かなって思いますけどね、
うん、
うん。まあそれでいいのかな。
そうですね、
分かりますよか、
うん、場所、まあ、あと時間帯なんですけど、時間帯は、まあ、夕方が
まあ、人は多いですよね。
そうですね、4時から7時の間がすごい人通り多くなるんで、うん、その時期そのところの中心部で、その時間帯の中心部でやるのが一番おすすめです。
まあそうだね、まあ、あとはまあお酒とか音楽好きなクラブとかかな。
あ、
まあ、僕ちょっとお酒もクラブ元もあんま好きじゃないから行かないんですけど、
はい、
お金もかかるし時間もちょっとだるいんで行かないんですけど、まあ、クラブとかかな。あとは人によっては、
うん、
まあ結構そのストレートできないという人でもクラブでバンバン声をかけてればうまくいくっていう、まあ結構出会いを求めて行ってる人も多いんでね、女の子もね多いんで、まあクラブとかでバンバン声かけて、まあ、バンバン、まあ、10番ゲー20番ゲーとかして、その中から後日アポって一致するとかっていう人も結構いますけどね。なんでまあいろいろとやってみたらいいんじゃないですかね。
うん、
うん、まあ、女の子がいれば全部ナンパスポットなんで、うん、って感じかな。で、まあということで、まあ、今回これで終わるんですけれども、まあ今回、ね、話した内容が、まあ神さん今どうやって今堂々と女性に声をかけることができるんですかと、でそしてまあどうやってバンバン女性に声をかけるようにできるようになったんですかということで、まあ実際にその、まあ、成功体験積んだりとかね、あとはあと何話したっけ、
あの受け入れられるっていう、
バンバン声をかけることができるようになったり、あと走るとか、
はい、
まあその辺かな。あとはまあ交流したりとかでして指名ナンパをするってことかな。で、あとも女性に受け入れられるには、まあ、ルックスとか、あとは、まあ、そういう表情かな。まあ、自分がやっぱ楽しむってことが大事かなと。まあ、さっきの、まあ、成功体験とかね、そういうのにもつながりますけど、やっぱ、まあ、うまくいくイメージを持ってないと楽しめないですよと。そしてあとね、女性に、まあ、なんて声をかけたら成功するんですかっていうところで、まあ、女性のやっぱ、女性自身のやっぱ話をするっていうのはやっぱ一番いいかな。そして、まあ、会話がちゃんとこう、キャッチボールができたら誘う。とりあえずここまで誘うっていう。まあ、これだけだって、あとちょっとこう、まあ、断ってくるんで、まあ、それに対してちゃんとこう対応するっていうだけで、まあ、ある程度ね、30人とか、まあ、20、10人、20人、30人声かければ、1人ぐらいはね、別にそんなトーク上手くなくても全然うまくいくもんなんで、ナンパ。まあ、そういうもんですよっていうことですね。で、あと、まあ、スポットと、まあ、ナンパのスポットとしては、まあ、最初は特に人通りの多い繁華街で練習をどんどんしていった方がいいですよと。まあいろんな、まあ実際、まあいい場所っていうのは、まあ女子大の前とかね、まあいろいろあるけど、あんまやりすぎるといろいろと揉め事っていうかね、トラブルもなりやすいんで、まあ最初やっぱ人通りの多い繁華街が一番ベストかなと思います。まあということでね、まあ今回話してきたんですけれども、まあ次回、明日はね、またどんな内容になるのかっていうと、まあ女の子に声をかけた時に無視されない方法。やっぱその、仕方されたらきついとかね、あとまあ、まあ眼視化されたいとか、やっぱそういうのやっぱやってる人がやっぱ多いと思うね。まあその方法っていうかね、まあその質問いただいたので、そちらについて回答していきます。まあ今回ちょっとまた長くなってしまったんですけれども、これで終わります。また明日楽しみにしておいてください。